東北人っていうと我慢強い、我慢しろっていうふうに聞こえるんです。だって平安時代からそうですよ。先ほど言いましたように、東北っていうのはいろんなものを提供させられた植民地でした。征服される、そういう野蛮地でした。それは近代になってからもずっとそうだった。それで我慢強い我慢強いと言われるとですね、これはやっぱり被害根性じゃなくて、これは差別されてるなと、私は東北の出身者に実によく分かるんですね。災害における沈着冷静な行動というならば、それは阪神淡路の大震災の時もそうでしたよ。あの時も阪神の被災地の方々の沈着冷静な行動っていうのは称賛の的になった。続いて起こった中越地震の時もそうでしたよね。変わらない。何も今度の東北の災害になって初めて日本人は我慢強くなったわけでも何でもないわけです。だからこそますます我慢強い東北っていうメッセージは差別用語だということになるわけですよね。当時阪神淡路の大震災が発生した時、しばらくしてアメリカでハリケーンの大災害が起こりました。で、あの時被災地を受ける方々の態度、怒りと苦しみ全面に表して、嘆き悲しみ叫んでおりましたよね。ほとんど例外なく。それはあの後のスマトラ島沖の地震と津波の時もそうでした。中国とかトルコでも大地震が起こりました。その時もすごかった。被災地の方々のその嘆きを叫びようというのは、でそれと比べると日本人の示す災害の時に示す態度って共通してしまう。穏やか、特に表情が穏やかですね。今日の皆さん方の表情のようです。心の中では怒りと悲しみと苦しみ湧き返っているはず。だけどその被害の状況を説明される方の時に淡々として語っている。ほとんど女性も男性も老いも若きも泣き叫ぶような人ほとんどおりませんよ。それは我慢されているのかもしれない。確かに。だけどあれは身についた静けさでない、身についた穏やかさだと私は思うんですね。で、ある時からこれなぜこんなに穏やかな態度で悲劇に耐えることができるのか、だんだん気になるようになる。これは日本人の自然観あるいは人間観と関係があるかもしれない。そして何よりも日本人の信仰心とも深いところで関係があるに違い、これは西洋人にないし宗教心って言った、西洋人のものとは違った種類の信仰心というものがそこには横たわっているのではないか、こうだんだん思うようになったんですね。で、ちょうど私は阪神淡路の大震災の時は京都におりましてね、京都の西京区っていうところ9階の部屋に住んでいる。で、京都で西京区ってのはあそこは活断層が取っているところです。一番揺れたんですよ、京都で。で、部屋中本が落ちて、それで本の海になって、危うくその下敷きになるところだったんですが、まああまり命にはもちろん別状はなかった。で、その時ですね、その本の海の中から一冊の本を私取り上げて、ふっとこれは読んでみなきゃならんなと思って取り上げた本があるんです。それがあの寺田虎彦という自然科学者の文章が載った本です。あの寺田虎彦っていう人は四国 の高知県の出身 で何回か前ここでもお話ししたことがあるかもしれませんが、で東京とまず高等学校は熊本の五校を出て、でその時に夏目漱石に教えられてるんですね。で東京大学に進んで物理学科に入って、それで地震学を学ぶ、日本における地震学の先駆者ですよね。でその寺田虎彦が、死ぬ年昭和10年っていう、今から80年も前の話です。10年に日本人の自然観という文章を書いてるんですね。でこの文章を書いてその年の12月にこの世を去ってる。で今にして思いますと、寺田虎彦はこの文章を書いて後世の日本人に対する遺言状のつもりで残したのではないのかってふって今思うことがある。そういう内容のことが書かれているんですよ。 どういうことか言いますとですね、まず最初にヨーロッパの自然と日本列島の自然を比較するところから話し始めて、日本人というのは比較することが好きなんですね。何でもかんでも比較する、食べ物、着ているもの、それから住んでいるところ、あんまり違ってもいけないし、あんまり同じでもいけない、同じようなところで衣食住の生活をしたいという、そのためにまず比較する、身近な人と比較するんですよね。向こう三軒領土内似たようなところ、ああどんぐりの背比べなんだけれども、誰も一郎と自分を比較しようなんてしたいね、琴奨菊と比較しようなんていう人もあんまり、少しはいるかな、まだ大関だから。あのね、これ学者もそうなんですよ。研究者の研究も何々と何々の比較研究ってのは多いんですよね。で特にヨーロッパと日本人を、西洋人と日本人を比較する研究ってもう山のある。で西洋人と比較してコンプレックスを抱き、発展途上国の人々と比較してうぬぼれる。これは日本人の面白いところですよ。あながち欠陥だけだとは言いませんけれども、あんまりみっともいい比較ではないと思いますけどね。まあ寺田寅彦もそれやったわけですね。西ヨーロッパというのは主にフランスとイギリスのことを考えてるんですね。でね、その西ヨーロッパの自然とはものすごく安定してるって言うんですね。でなぜかっていうと地震がないから。確かにあの地域は旅をすると分かりますけど、ほとんど地震に触れることはありません。伝統的にそういう地域という言われている。世界に地震マップという地図があります。フランスとイギリスは空白地帯です、地震。だから地震の嫌いな人はあそこに移住すれば。自然が安定しているから、客観的に観察をして、分析をして、資料を取って、そして最終的にその自然を活用したり利用したり征服したりすることは、自然に対して非常に攻撃的になる。自然が安定している。もちろんそのヨーロッパでもですね、南ヨーロッパとか東ヨーロッパって地震国はたくさんあります。不思議にあそこだけないんですよ。だからそういう自然が安定して客観的な研究に耐えるところからです、自然科学っていうものは西ヨーロッパから誕生したんだと、こういうんですね。まあさすが地震学者の目の付けどころが違う。彼はヨーロッパ留学しておりますから、そういう体験に基づいてそういうこと。それに対して日本列島っていうのは毎日のようにどっかに地震が、ものすごく自然が不安定。自然が不安定なのは1000年2000年の話じゃない。縄文時代で何万年前からずっと自然が不安定、ひとたび地震が発生する、自然の猛威が襲ってくると、それ抵抗することを初めから諦める、頭を垂れて膝を屈して、その自然の猛威からいかに自分たちの生活を守るか、そのいかに守るかっていうことに知恵と工夫を積み重ねている。自然に対して非常に受容的で決して攻撃的にならないいう性格がそこからできる、こうってなってらしたというわけですね。でそういう知恵と工夫を積み重ねた結果、日本人の学問というものが出来上がったんです。自然科学というそういう学問も、日本人の自然科学という独特の特徴がそこから生み出されたんだ、そこまで言ってますよ。自然科学というのは普遍的な原理に基づいたものですよ。これは東も西もない。だけどその上でなおかつ風土とか地域とかそういうものによっていろんな個性が付け加わるのだということを言ってる。これもすごいんですね。普通の自然科学者はなかなかそこまで言わない。今度の災害で福島原発のあの事故が発生しましたときですね、私初めて教えられて驚いたんですが、世界の原発先進国のフランスで57基原発があると。57、これは自然が安定しているから57、そういう原発を作ったんだろうなと思いますよ。 ところがこの日本列島でどのくらいの原発があるかってこれも知らなかったの、数えたことなかったんです。54。この不安定な地震列島で54という原発を作ってしまう。フランスは57ですよ。ほとんどどうするでしょう、57と54。もしね、寺田虎彦のような自然科学者が今日おいでになって、でそうしたその政策の決定の場に参加していたとすればですね、こんな原発政策を賛成するわけはなかった。科学的にそれは無理だよということを言われたと思いますよね。例えばそういうチェック機能がほとんど今日の日本の自然科学の世界になかったということですね。これは由々しきことだと思います。どうするんだってこれから考えるわけですね、政府は。でその辺の本当の腰の定めどころっていうのは定まってないような気がします。今の日本の政治に見ておりますと大問題だと思いますね。例えばそういうことを寺田虎彦はそれに80年前に言ってるんです。もう一つ第二点、ここがすごいところなんですが、何万年となくそういう地震列島という不安定な自然と付き合いながら生きていく過程 です、ね、自然に日本人の心の中に育まれた感覚があるって言うんですね。それが天然の無常という感覚だと言ってる。無常、ああ無常の無常じゃありませんよ、常がないっていう無常ですね。これがすごい。この無常という言葉を仏教的に解釈して言いますと、ね、3つの原則があると私よく言うんですけれども、1つはこの地上に永遠なものは1つもない、2番目は形あるものは必ず壊れる、3番目は人は生きてやがて必ず死ぬ。この無常の3原則、誰も否定することできないでしょ。これは西洋人だろうと中国人だろうとインド人だろうと否定することはできない、客観的な事実です。でそういう仏教の考え方から寺田虎彦は学んだんだと思いますけれども、しかしこの日本列島に住んでいる人々の心の中に育まれた無常感というのは仏教が入ってくるはるか以前からあったんだって。ここがすごいんですよ。それはこの不安定な自然と付き合っているうちに自然にこの培われた、そういう感覚だ。無常というと我々はすぐその仏教の無常というふうに思いがちなんです。それは必ずしも間違いではないと思いますけれども、しかしもっとその深い無常感というものが、それこそ縄文時代以降、太古の昔からずっと日本人の心の中には流れていて、それがですね、五臓六腑に染み込んでいる。こういう言葉で言ってますよ。五臓六腑に染み込むなんていい言葉があるんですよね、日本語には。もう今の小中学生にこういうこと言ってわからんでしょうね。これは教えなきゃいかんところですよ。頭で知ってるって問題じゃないんですよ、これ。五臓六腑に染み込むっていうのは。でそれを自然科学者がその地震研究の果てにそういう考え方に到達したっていうのはすごいところですね。ここも戦後の教育に関わるんですけれど、我々は戦後科学と宗教っていう水と油の関係だと教えられてきましたよね。ところが寺田虎彦の考え方の中では科学的な真理っていうものと宗教的な真実と共存する、あるいは科学的な認識を積み重ねていくと自然に宗教的な真実に到達したっていうことでしょう。これ地震学の研究を通して日本人の心の中に天然の無常という宗教的な真理とも言うべき事柄に気がついたというわけです。すごいことじゃないですか。そういう科学教育を今日の日本の学校はやってるかと。また教育の問題に返っていくわけですよね。で、先ほどの問題に戻りますと、この天然の無常感というものが深層心理流れていて、そこへ6世紀になって仏教が入ってきて、お釈迦さんの無常観が積み重なるわけですね。